咕噜巴雷扬伊扎刚阿阿瓦乌昆萨库拉吉拉阿兰提卡姆伊玛乌西里卡
阿亚伊库西里。イランクラプテ、おはようございます。2010年1月10日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第105回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野志郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオで聞くこともできます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、とても天気が良くてですね、冬にしては何て言うんでしょうか、日差しが強くて、あったかい、そういう感じのする天気です。アイミ語では1月をトエタンネチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。アイヌ民族5人起用政策推進会議年明けに初会合、2009年12月23日付、北海道新聞よりです。政府は22日、新設するアイヌ民族政策に関する有識者懇談会、アイヌ政策推進会議のメンバー15人を内定した。アイヌ民族側の意見をできる限り政策に反映させるため、同アイヌ協会の加藤忠理事長ら5人を起用する。鳩山由紀夫首相の目指すアイヌ民族との共生をテーマに具体策を議論する。週内にもメンバーを決定し、年明けに初会合を開く。加藤氏のほか、同協会の安倍和氏、川上悟の両副理事長、胆振管内白老町の野戸千織学芸員の道内4人に加え、関東歌理会会長で、アイヌ歌理連絡会の丸子美希子代表が参加する予定。同会議は、福田康夫政権時代の昨年8月発足した、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の後継組織となるが、同懇談会はメンバー8人中、アイヌ民族委員が加藤氏1人だった。新たな推進会議は首相が強い思い入れを持つアイヌ民族政策の指針を示す役割を担う。道内から高橋晴美知事や上田文雄札幌市長らも加わり、議長は平野博文官房長官が務める。基本的に自由な意見交換の場と位置づけ、報告書の期限などは設けない方向。政策がまとまり次第、政治主導で予算や法案に反映させる。全組織が7月末に提出した報告書で提言したアイヌ民族の権利確立に向けた新法の内容についても意見交換する。加藤氏は22日、これまでより多くのアイヌ民族がメンバーに入ることで、いろんな角度から声を伝えていける。民族の声をきちんと位置づけていく体制づくりに期待している、と語った。次のニュースです。アイヌ政策総額10億円。2009年12月26日付、北海道新聞から。内閣官房アイヌ総合政策室は25日、2010年度政府予算案のうち、各省庁ごとに計上したアイヌ民族政策の総額は10億8300万円とする集計結果を発表した。道内のアイヌ民族の生活実態調査など、政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が7月にまとめた報告書を反映した新規事業は計5800万円に達した。アイヌ政策を総合調整する窓口機関として8月に発足した同政策室がアイヌ関連予算の総額を集計するのは初めて。有識者懇の報告書はこれまで道内限定だったアイヌ民族に対する 生活支援策の全国実施を柱の一つに据えており、その前提となる道外での生活実態調査に1400万円を計上した。年明けに設置される新たな有識者懇談会、アイヌ政策推進会議の運営費が800万円。このほか、アイヌ民族の人権擁護啓発に600万円。民族伝統の工芸品などの販売促進に向けたアイヌブランド確立支援事業に400万円などを計上している。調整の公園整備、首相が推進表明。鳩山幸男首相は25日午前、北海道アイヌ協会の加藤正理事長と首相官邸で会談し、アイヌ民族との共生の象徴となる公園施設について、積極的に政治主導で進めると述べ、整備を進める方針を表明した。政府は年明けから加藤氏も参加するアイヌ政策推進会議で具体像の検討に着手する。加藤氏は首相に、民族の権利確立に向けた新法などの立法措置も含めて、象徴的な共生空間の整備を早急にお願いしたいと要請。首相は、友愛の思いはアイヌ民族との共生、自然との共生と同じだと述べ、今後のアイヌ民族政策に意欲を示した。一方、平野博文官房長官は、同日午前の記者会見で、同会議のメンバーを発表した。予定より1人減って14人になり、アイヌ民族5人が参加。年明けに初会合を開く。次のニュースです。アイヌ古式舞踊が世界文化遺産に。2009年、東胆振日高重大ニュース。12月26日付、北海道新聞苫小牧欄よりです。国連教育科学文化機関ユネスコ政府間委員会が9月30日、アイヌ民族が受け継いできた、アイヌ古式舞踊の無形文化遺産代表リストへの登録を決めた。東胆振日高でも多くの人々が取り組んできた伝承活動が世界的に認められた。一方、白老町のアイヌ民族博物館は円高による外国人客が減少。本年度の入場者数は過去最低だった昨年度を約4万人下回る14万人台となる見込みで、厳しい運営が続く。最後のニュースです。アイヌ民族学校を検討。2010年1月1日付、北海道新聞より。アイヌ民族の文化や伝統をアイヌ語で授業する民族学校の設立に向け、首都圏の大学教員らが中心となり、今春から研究を始める。学校設立については、これまでも北海道アイヌ協会などが国に要望してきたが、カリキュラムや教員養成システムといった具体的な教育内容にまで踏み込んで検討する新たな試み。2010年から3年間で構想をまとめる。研究グループ代表野本博之、首都大学東京准教授は、在日外国人の学習権などを話し合う日本社会教育学会の道内外の有志からなり、茅野史郎、二部谷アイヌ資料館館長らアイヌ民族、朝鮮学校、ブラジルなど外国人学校の関係者も参加。日本学術振興会に対し研究費約1900万円を申請している。研究では、民族学校のあるニュージーランド、マオリや朝鮮学校など国内外の事例を参考に、教員養成、教科書編纂、日本語との併用も想定したカリキュラムを検討する。法整備や立地候補、財源も話し合い、提言書にまとめて出版する。アイヌ民族教育をめぐっては、民族の歴史と文化への理解を深めて、社会から差別をなくす教育のあり方や、アイヌ語学習の普及、貧困と進学率の低さに象徴される学力問題が主な課題とされてきた。一方、先住民族の教育権を確認する、先住民族の権利に関する国連宣言が、2007年に採択され、2008年には日本の国会がアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を可決するなど、アイヌ文化を継承する新しい教育のあり方にも関心が寄せられている。国内では、 インドやペルーなどの外国人学校が各地に生まれ、韓国朝鮮系の民族学校とともに国に支援を求める動きを見せている。愛知県でブラジル人学校の運営に携わる研究グループの野本代表は、先住民族としての教育が保障されるべきアイヌに民族学校がないのは不自然、具体的な学校像を示し、アイヌ理解を深める手助けをしたいと話す。これまで同アイヌ協会や政府は具体的な検討を行っていない。教授言語となるアイヌ語は研究途上にあり、法整備も難しい。国の同化政策で昭和初期まであったアイヌ民族学校の記憶を残す高齢世代には抵抗感もある。ただ、同アイヌ協会の加藤忠理事長は、アイヌ問題が北海道の地域課題として矮小化されがちな現状を踏まえ、民族学校を求める声が道外でも高まり、日本全体の問題として再認識される契機になってほしいと話す。以上、ニュースでした。シロさん、一言お願いします。
はい。政府にですね、昨年の12月22日、アイヌ政策推進会議というのが設置されて、15人のメンバーのうち5人、アイヌ民族から起用されたということですから、アイヌ民族自身の要望がですね、この政策推進会議で反映されることを望みます。
はい。担当は徳富でした。